本日の説教の箇所は使徒の働き第13章の1節から3節。さてアンテオ家にはそこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クネ人、ルキオ、国主ヘロデの父兄弟マナエン、サウロなどという預言者や教師がいた。彼らが主を礼拝し断食をしていると、聖霊がバルナバとサウロを私のために性別して、私が召した任務に就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食と祈りをして二人の上に手を置いてから送り出した。この短い箇所はですね、非常に、重要な箇所です。この、12章までがですね、使徒の働きの12章までがペテロを中心とする、エルサレム教会の働きが、記されています。で、13章からですね、アンテオケ教会から使わされた、バルナバとパウロの働き、そしてさらにもっと後半後の方になっていくとパウロの働きが記されていますが、この13章から世界宣教の道が、世界宣教が開始されていく。言うならば、この13章において聖霊がバルナバとサウロを私のために取り分けてですね、私が、そのために召した、彼らを召した任務に就かせようという聖霊のお導きがなければ、間違いなくこの日本にイエス様の福音は伝えられることなく、私たちが天地を作った神様に向かって天のお父様と呼びかけることはなかったのです。ここにですね、アンテオケ教会のに対する神様の導き、それがいかに重要なものであったかということがわかります。そこにはどういう人たちがいたか。さてアンテオケにはそこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クネネ人ルキオ、国主ヘロデの父兄弟マナエ、サウロなどという預言者や教師がいたとありますけど、バルナバというのはこれまでもう何度も出てきていますけれども、キプロス島の出身のレビ人であって、そしてエルサレム教会が経済的に困窮した時に自分の土地を売って、それによってエルサレム教会の危機を救った、慰めの子と呼ばれる非常に優れた霊的指導者であったということが、これまでにも、記されています。そして、迫害者サウロがイエス様に出会って、何とかしてエルサレムの、人たちにですね、エルサレム教会の中に、交わりを求めていった時に、みんながサウロのことを恐れて、近づかないようにしていた時に、このバルナバがその確かに主がサウロに出会ってくださったんだということを信じてですね、サウロをエルサレム教会に、紹介した。それがバルナバでした。またサウロはその後、イエス様に出会ってすぐにですね、個人的な伝道活動を始めるんですけど、それは基本的にうまくいかなかった。うまくいかなくて、この世の権力者に命を狙われて、命からがらエルサレムを通ってカイザリアから自分の生まれ故郷のタルソにですね、もう逃げ帰るというような、状況にあったわけですが、そのサウロをですね、バルナバは探しに行くんですね。探しに行って、そしてアンテオケに連れてくるんですよ。そしてアンテオケ教会の指導者としてサウルを育てた、それがバルナバであります。で、次がニゲルと呼ばれるシメオン。このニゲルというのはニグロですね。ですから黒人だったということです。で、アフリカの人で、そして、名前がシメオンとなっていますから、アフリカの出身の人であったけれども、ユダヤ教に改宗してユダヤ人となっていた。で、そしてさらにイエス様を信じるようになった人であったと思われる。さらにクレネ人ルキオ、クレネというのは今の、 アルジェリアのあたりですね、そしてそのクレネから、クレネ出身の、人でありますけれども、アンテオケにおいてクレネの出身の人たちがクリスチャンたちが初めてギリシャ人たちに声掛けをするようになって、そしてユダヤ人でない人たちがクリスチャンとして加えられるようになった、そのきっかけを作ったのがクレネの人たちであったというふうにこう書いてありますから、このルケはその一人であった、その中心人物であっただろうと思われる、そういう人です。さらにですね、国主ヘロデの父兄弟マナエンって書いてある。この国主ヘロデというのはヘロデというのは3人出てくるんですね。いや、実は4人出てくるんですけど、一番最初ヘロデ大王、その次がヘロデアンティパス、そしてその次がヘロデ、アグリッパ1世で、その次がヘロデアグリッパ2世ということに なっていくわけですけど、ここで国主と書いてあるのはヘロデアンティパスのことであります。ヘロデアンティパスというのはどういう人であったかというと、洗礼者ヨハネの首を切り落として殺害したのがこのヘロデアンティパスです。そしてそのヘロデアンティパスの父兄弟ということはどういうことかというと、生まれた時から同じ乳母に育てられたということだけではありません。小さい時からそのこういう偉い人たちはですね、同じ年の子供と一緒に育つように教育されるわけですね。だから父兄弟ということは小さい時から王宮の中に入って、そして同じ乳母に育てられて、同じ教育を受け、同じ食べ物を食べて、そして同じように育てられるということなんですね。一人だけ育てると友達がいなくなりますよね。友達がいなくなるし、共に学ぶものもいないので、教育上良くないということで、同じ年の子供を一緒に育てるということがあったわけです。ですからこの洗礼者ヨハネの首を切り落とした、ヘロデアンティパスと同じところで育った人がイエス様の福音に触れて、そしてその教会の指導者になっていた、これ本当にすごいことですね。でこれらの人はどの人たちもですね、非常に能力があった人たちであっただろうということは想像に固くないわけです。そして最後にですね、サウロっていうのが一番最後に出てくるわけですけども、ひょっとしたら年齢順に書いてあるのかもしれない。でサウロはここで宣教のために使わされていくわけですが、イエス様に出会ってから何年ぐらい経っていると思いますか。実にですね、13、14年経ってるんですね。イエス様に出会った時にその私の選びの器だと、宣教の器だということで選ばれるわけですけど、それからなんと13年14年、その働きに立つまでですね、彼はこれといった宣教活動をしていないわけです。何やってたと思いますか。生まれ故郷のタルソに戻ってずっと瞑想の生活を送ってたんでしょうか。彼は天幕作りが職業だったというふうに書いてある、聖書に書いてある。で皆さん天幕作りというと、どういう印象を持ってますか。よく教会ではテントメーカーとかって言いますよね。テントメーカーって言ったら自分この世で仕事をしながら伝道の働きをする人のことをテントメーカーというふうに言います。で私はもう若い時から小さい時からですね、テントメーカーとか天幕作りっていうふうな言葉を聞くとですね、どういつもねキャンプで使うテントが頭にこう浮かぶわけですよ。だからそのテントメーカーとか天幕作りとかっていうと、要するに内職をして小さい個人用のテントを作って生活をしてたのかと思ってたんですが、実は いろいろ調べてみるとそうではないようなんですね。イタリアのローマにコロッセオってあるでしょ。コロッセオってコロッセウムとも言いますけども、円形劇場、あれってね、天井がないじゃないですか。天井ないですよね。だけど昔はね、あれウィンブルドンみたいに上に天幕張ってたらしいんですよ。そして当時の天幕、私たちが思い浮かべるような天幕ではなくて、もう何百人も、ひょっとしたら何千人も入るような天幕を作る人たちがいたんですよ、集会のために。でそのためにはもう非常に高い柱を立てなければいけませんね。例えばその柱はどこから持ってくるか、レバノン杉、ツロシドン地方のレバノン杉を持ってこなければいけない。でまた海の方からはジュゴンの川を大量に調達しなければいけない。そしてそういう柱とジュゴンの川をつなぐための金属の、非常に強い金属の金具を作らなければいけない。朝で作ったロープをたくさん集めなければいけないわけですよね。ということは天幕作りをするっていうことはどういうことかって言ったら、地中海沿岸に同業者グループ、同業者組合っていうものがあって、その中で船で行き来をしたりしてですね、材料を集めたりして仕事をしていたっていうことなんですよ。つまりパウロという人はそのイエス様からに出会って宣教の働きを与えられるわけだけども、その後自分でどうしたらいいか分かんないわけですよ。宣教、イエス様に出会って私は前の選びの器だって言われて、宣教のためにお前を召したと言われたけども、どうしたらいいか分かんないわけですよ。個人的にやろうとした伝道は失敗した。で彼はタルソでずっと瞑想の生活をしてたわけではありません。彼は自分の生活のために働くわけですが、それは今言ったような地中海を股にかけて歩くような同業者組合の中でこう生きていた。ですね、ここにちょっと地図を出しておきました。これはアレキサンダー大王が作った帝国です。でマケドニア王国です。いつかというと紀元前323年、だから紀元前4世紀頃にアレキサンダー大王がインドからマケドニア、ギリシャ、エジプト、リビア、それからここはクレネですね、今のアルジェリアですが、に至る大帝国を築いた。で大帝国を築くということは中に交通路が整備されるわけですね。陸の交通路が整備されると同時に、クレネからギリシャ、エジプト、アンテオケ、そして小アジアの海岸に至るですね、それからキプロス、クレテですね、ここの間の海上の交通路も整備されていく。つまりアレキサンダー大王のマケドニア王国によって陸上の交通路もそれから海上の交通路も整備されて、この地中海世界っていうのは一つの商業圏を形成するようになったということになります。そしてユダヤ人たち、捕囚から戻ってきたユダヤ人たちは、まあ、もちろん、ユダヤに住むわけですけども、そのアレキサンダー大王が作ったこの帝国の中に散っていって商業活動をするんですよ。で商業活動をしてそれこそクレテに行ったり、あるいはパルディアとかパンフリアとかいろんなところに、使徒行伝の最初に私たちのところにはいろんなところの国の言葉を話す人たちがいるがという ところで出てくる 土地の名前というのはこのアレキサンダー大王が作った帝国の中にある土地の名前なんです。そのようにしてこのアレキサンダー大王が作ったそのヘレニズム文化圏の中での商業活動に従事していたわけです。だからバルナバもそうですよね。バルナバはもともとレビ人ですから、イスラエルの地に祖先は住んでいたわけだけども、キプロス生まれだ。なんでキプロスに行ったかって言ったら、キプロスで商売するためです、祖先が。でそこで商売成功するわけですね。成功してお金持ちになってたわけです。お金持ちになってたからエルサレム教会を支えることができた。そして、クレネ人ルキオ、クレネ人、何度も言いますか、クレネ人、クレネはここです。ここでやっぱり商売を成功して、そしてエルサレムに来てたわけですよ。そして迫害にあってアンティオキまで来ましたけれども、彼はそこで指導者となっている。そして今、お話したような、サウロですね。つまり彼らはですね、どういう人たちだったかというと、地中海世界をですね、地中海世界で自由にビジネスをしてた人たちだったわけです、基本的には。で、生まれ故郷に縛られない人であった。バルナバはキプロスで生まれて、でエルサレムに行って、そしてエルサレム教会から、ね、アンティオキに使わされるわけです。アンティオキに、ギリシャ人のでイエス様を信じる人たちが起こされたから指導に行きなさいということで行った。だけど彼はもうそこにとどまるんですね。前にサマリアの人たちがイエス様を受け入れたということでペテロとヨハネが使わされますけれども、サマリアに行ってサマリアの人たちのためにお祈りをして、またすぐに戻ってますね、エルサレムにね。だけどバルナバはアンティオキに行ったきりなんですよ。つまりもうイスラエルという土地に縛られない、どこであれ主がお導きになるところに行ってそこで骨をうずめようという人たちがこのアンティオキの中にの指導者として集められていたということです。そしてこの人たちは12弟子は1人も入ってません。またイエス様のから直接の薫陶を受けた人は1人もいないんです。イエス様がこの地上を歩いておられるときにイエス様に出会ったことがある人は1人もいない。エルサレム教会とも全然違う。エルサレム教会というのはイエス様の、その当時エルサレム教会で一番偉かったのは誰かって、イエス様の兄弟のヤコブだったんです。そしてペテロたちを中心とする十二弟子たちだった。つまりそこはイエス様との個人的な関係ということが言うならば非常に重要視される教会であった。それに対してアンティオキア教会というのはイエス様に出会ったことがない人ばっかりが集まっている。エルサレム教会はイスラエルという土地にしがみついて、まあ言い方が悪いけれども、エルサレムという土地にしがみついて生きている人たちの教会だった。ところがアンティオキア教会はもう主がお使わしになるならば私はどこで死んでもいいという人たちの集まりであったというところに非常に大きな違いがあると思います。でここでね、彼らは断食をして祈っていますよね。彼らが主を礼拝し断食をして、断食をするというのはただ断食してただけじゃなくて断食して祈っているわけです。皆さんの中にも断食をなさったことがある人はいらっしゃるかもしれませんけど、私は1回だけ友達、苦しんでいる友達のために1日半だけ断食をしたことがあります1日半だけ。でも断食をしている時って他のことって何にもできないです。断食をしながら仕事に行くことはできない。断食をしている時はずっと聖書を読んで、ずっと祈って聖書を読んで祈る。 他のことは何もできない。じゃあなぜ彼らは断食をしてたんでしょうか。まあ、一説によると、まあ、ユダヤ人の断食の習わしに従って週2回月曜日と金曜日に断食をしてたというふうに解説する人もいますけれども、そうなのかな。イエス様もおっしゃってますよね。ちょっと後の方にマタイの福音書の9章14節にこういうふうに書いてある。するとまたヨハネの弟子たちがイエスのところに来てこう言った。私たちとパリサイ人は断食をするのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですか。でイエスは彼らに答えられた。花婿に付き添う友達は花婿が一緒にいる間はどうして悲しんだりできましょう。しかし花婿が取り去られる時が来ます。その時には断食するとおっしゃった。つまり宗教的な習慣として断食をするということは必要ない、全くやる必要がないとイエス様もおっしゃってる。でそういうこういう言葉は彼らも聞いてるはずだと思います。つまり彼らはユダヤ教の習慣に倣って月曜日と金曜日に週2回断食をしてたわけではないと思います。なぜ断食してたのか。今私たち聖書がありますよね。聖書があります。わからないことがあったり迷ったりしたら聖書を読みますね。聖書を読みます。聖書を読んで毎日祈ったりする。だけど新約聖書まだないんです。彼らのところには新約聖書はまだないわけです。そして先ほども言ったようにイエス様から直接声を聞いたことがある人はいないんです。エルサレム教会ではイエスはこう言われたって言えばそこでメッセージができるじゃないですか。イエス様はこうおっしゃいました、私たちもイエス様に習ってこうやって生きていきましょうということはエルサレム教会ではそういうメッセージできるわけです。だけどアンティオキア教会にはイエス様に出会った人たちはいないんです。どうやってメッセージしますか。聖書もないんですよ。どうやってメッセージしますか。しかもエルサレム教会では週3回いや週じゃない日に3回神殿に登って礼拝をしているわけです。そうみんなクリスチャンたちも一緒に神殿に行って礼拝している。ユダヤ人としての生活をしながらクリスチャン生活をしている。で一方でアンティオキア教会はギリシャ人がたくさんいるわけですよ。エルサレム教会と同じようなことなんか全くできないわけです。旧約聖書の土台の上に旧約聖書のその当時に、礼拝を捧げていけばいいということはないわけです。アンティオキア教会にはつまり ユダヤ教の枠にはまらない人々への教えとは何なのか、普遍的なキリスト信仰とは一体何なのかということを彼らは求める必要があったわけですね。だから本当に聖霊に導かれる、聖霊に教えていただかなければ何を語ったらいいかわからないという状況が指導者たちの中にあったということです。だから断食をして肉の力をに食べるということは肉の最も強い欲求ですよね。もちろん眠るということもありますけど食べるということは肉の最も強い欲求です。しかしそれをその肉の欲求を捨てて霊の力に来て聖霊が教えてくださることを語り、聖霊が教えてくださることによって新しい普遍的な福音理解とは何かということを本当に彼らは求めていく必要があったわけです。だから彼らは断食して職を立って聖霊の導きを求めた。 そういう中でいろんなことが教えられていった、いろんな人ことが教えられていったから、預言者や教師がいたと言われる。預言者がいたということは聖霊が語ってくださることをが分かって、あ、聖霊がこういうふうに語ってらっしゃる、これがこのアンティオキア教会から発信する普遍的なキリスト信仰なのだということを語ることができるようにこうなっていったということであります。そうするとですね、そこで、聖霊がお語りになった、彼らが主を礼拝し断食をしていると、聖霊がバルナバとサウルを私のために聖別して私が召した任務に就かせなさいと言われたとは。この時ね、面白いですよね。バルナバとサウルを異邦人伝道に使わせとかね、バルナバとサウルを世界宣教に使わせとおっしゃってない。私が召した任務に就かせなさいと聖霊は言われた。そうするとですね、彼らはまた断食をして祈るわけです。あなたが、主がバルナバとサウルをお召しになった任務とは何ですかと彼らは祈って求めるわけです。ここにですね、その聖霊の導きを求めるアンティオキア教会の特徴があります。何もこれまでこうだったからこうすればいいってことが何にもない。むしろエルサレム教会はこれまでこうだったから継続的にこれをやっていきましょうということができた教会だった。だけどこれまでの経緯というものがない。だからこそ彼らは聖霊を本当に求めて、聖霊の導きを求めて、職を立ってでも聖霊の導きを求めて祈り続けた。そこに聖霊がお働きになってバルナバとサウルを使わすようにと、私が召した任務に使わせようと、そのような、お導きを与えられたのです。ところでですね、アンティオキア教会にとってバルナバとパウロを送り出すというのは一体どういう意味を持っていたでしょうか。バルナバっていうのはエルサレム教会から使わされた、もうこのアンティオキア教会の言うならば主任牧師ですよ。アンティオキア教会の主任牧師はバルナバです。です。一方のサウルは一番若かったかもしれないけれども、復活の主イエス様に直接出会ってるんですよね。つまり柱、5人の柱がいたと書いてありますけれども、その中で最も重要な2人がいなくなるわけです。そうですよね、最も重要な2人を伝道のために使わすわけです。アンティオキア教会にとっては非常に大きな損失といえるものではなかったでしょうか。この2人を失う。しかし不思議ですね。神様は逃げると呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国主ヘロドの司教代マナエンという人たちを預言者教師として主はすでに備えて育てておられたということであるのです。こういうところから今日お話しした一つ一つのことを思い返すと、イエス様が人を宣教にお使わしになるとき、教会から使わそうとなさるとき、世界宣教を開始なさろうとするときっていうのは、 イエス様は無茶なさってない、らっしゃらないってことなんですね。無茶をなさ、させようとしてらっしゃるだけじゃないということなんです。つまりさっきもお話ししたように、まずアレキサンダー大王をによってですね、地中海世界の交通路、陸と海の交通路がしっかりと整備されている。でそこにそのビジネスマンとしてですね、この地中海世界をもう縦横無尽に行き来していた人たちがイエス様の弟子として加えられているんですよ。パウロの後の使徒の働きの働きを、使徒の働きのね、様子を見ても分かるんですけれども、パウロがここら辺の様子をよく知ってるってことはよく分かるんですね。もうこの時期は船は危ないよとか、そういうようなことはパウロは言うことができた。パウロも知らない土地にいきなりね、何にも知らないところに冒険旅行に行ってるわけじゃないんです。いろんな情報を集めることができた彼は。そしてその他の、指導者たちもですね、この地中海世界については本当に熟知してた。 そのように神様はアレキサンダー大王を使って備えをなさっておられるわけです。そしてパウロもそうです。若い時の伝道の失敗からタルソに引きこもってはいってたわけじゃなく、そこで商売をしながら、テントメーカーの仕事をしながら、この地中海世界を熟知し、そしてそれとともにバルナバに引き出されてですね、この霊的指導者の一人としてアンティオキ教会で聖霊の導きを求めて、行く。そのようにこう整えられて生きている。そしてバルナバとサウロだけでなくて、逃げるルキオ、マナエンという霊的指導者を主はこのアンティオキ教会にお立てになってですね、この二人を送り出しても大丈夫なようにアンティオキ教会をお育てになっていたわけです。だから例えばイエス様、そういう意味でね、イエス様無理な、めちゃくちゃなことをなさらないですね。この小さい教会から誰かを世界選挙に、ね、出るように、導いてくださいとかして、うちの教会の牧師を出してくださいとかって、そういうバカな祈り、いやバカなちょっと申し訳ないけど、そういうようなことは神様はなさら、ここでは少なくともここではしておられないということなんです。行ったらね、もうちょっと行ったらもう行き道もわからなくなって、どういうふうに行ったらどこに行くかもわからないような道に伝道に行くわけじゃないんです。その神様はこうやって世界伝道を必ず成功させようとしておられるわけですから、そのこの社会の情勢の中において必ず成功させる、そういう確実な道を神様は備えて伝道にお出しになるわけです。今日のところから私たちがじゃあ学ぶことは、私たちの生活に適応することは何か。神様は私たち一人一人にその人生の任務というのを与えていらっしゃるということです。一つは、そしてそれはパウロに、パウロの場合は13年前に召し出された。だけど13年間パウロは実際の宣教活動に出るまで伝道の活動をしてない。だけどその間に彼は言うならばビジネスマンとしての力を養ってたわけですよ。だから私たちは神様が私たち一人一人に ご自身の任務を与えてくださって、でもそれがいつ開始されるかということをすぐに教えてくださらない。その間じゃあ私たちはどうしたらいいかって言ったら、この世で力強く生きていくしかないんですよ。この世で力強く生きていく、それは私たちにとって本当に必要なことだと思います。主がいつか、ね、そのように導かれる、そういう時がやってくるかもしれない。しかしそのことだけを考えてずっとね、隠遁生活を送ってずっと穴蔵にこもって生きているよう生きているということではないんです。私たちはこの世の中で、今与えられている中で精一杯生きていけばいいのです。私は小さい時から伝道者になりたかったんですね。で、私はね、友達も作ることがすごく下手な人間だった。それで体も弱い、人と競争することは大嫌い、負けたくないから、そういうような子供でした。だからかなと思うんですね。神様、私に若い時から伝道者の道に歩むことをお許しにならなかったね。むしろ本当にこの世で生きていく力をつけろということを、神様、私にそういう道をお与えになったんだなというふうに思います。私ですね、クリスチャンの先輩がの方によく言われるんですけども、君はその、聖書の言葉を配信するのはいい、だけど大学の教授として成功してるのか、よく言われることがある。大学の教授として教授になったのはいい、だけど世界的な名声を受けているのか、言われたりするわけですよね。そこまでやれよと言われたりすることがある。もちろん名声ということではないですね。この世の中で本当に伝道に逃げてるんじゃないのかと言われることがあった。それではダメだよ。このパウロの天幕作りについて私にそのことを気づかせてくれたのもその人です。この地中海世界における天幕作りというのはそういうことだったんじゃないのか。内職をやってたわけじゃない、地中海世界でシンジケートの中で、同業者組合の中で、彼はよく、知られていたはずだ。そういう中で 彼の伝道というのは成功していったんじゃないのかということを、私も、その人に気づかせてもらいました。だから私たちですね、一人一人に与えられている任務が必ずあると思いますが、神様がそれをどのように用いられるか、それは神様の御手の中にあります。私たちはいつか、神様どうしたらいいんですか、これまでの私たちの経験とか経緯とか、これまでの経緯とか、そういうことが全く役に立たない、そういうような状況の中に私たちが追い込まれた時に、私たちは本当に聖霊の導きを求めて祈るでしょう。その時に聖霊が、私たちが予期しないお導きを与えられることがあるかもしれない。そういうことをですね、心に覚えながら生きていければいいなと、私は今日の聖書の言葉を読みながら思いました。お祈りをしたいと思います。天のお父様、今日私たちは聖書の言葉を通して、あなたが宣教を成功させようとなさるときに、準備万端整えて、絶対に失敗しないように状況を整えてくださる方であるということを知りました。私たちは 何か宣教活動に出ようとするときに、むちゃくちゃな冒険旅行に行くようなそういう思いに駆られることもありますが、あなたはそうではなかったということを今日学びました。天のお父様、あなたが私たち一人一人に与えてくださっている働き任務があると思いますが、聖様、それに私たちをお使わしになるときには、どうぞ全ての状況を働かせてそれを成功させてくださいますようにお願いいたします。天のお父様、今私たちはそれぞれの置かれた場所において精一杯生きていきたいと思います。どうぞあなたがそこで私たちを鍛え、私たちを養い、また私たちを通して周囲の人々に祝福が届くようなそういう働きをお与えくださいますようにお願いいたします。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。